1月25日水曜日、ヤング日経。この番組は毎日に寄り添い、あなたと一緒に作る経済番組です。前半ではこれだけは知っておきたいニュース5本と10秒ビジネス用語。後半では娯楽と経済を紐解くエンタメウォッチャーをお届けします。安全性が高いのに早い。2023年注目プログラミング言語。ソフトウェア開発になくてはならない道具がプログラミング言語です。コンピューターに理解できる言葉、すなわちプログラムを記述するための言語です。プログラミング言語には多くの種類があり、よく使われているものだけで10種類以上あります。数多くのプログラミング言語がある中で、2023年にはブレイク間違いない言語があります。その言語が生まれた経緯を紹介しましょう。20代、なぜ結婚相談所へ？タイパや相談相手求め。人生のパートナーを探す場として、結婚相談所を選ぶ20代がじわりと増えています。マッチングアプリでの婚活を経験した上で、時間効率を追求するタイムパフォーマンス、タイパや相談相手を求め、結婚相談所の門をくぐるケースが多いようです。婚活に対する20代の意識を探りました。箱なしティッシュ、崩れぬ価格、ウィズコロナ需要を捉える。ティッシュペーパーで外箱がなくフィルムで包装したソフトパックの価格が底堅く推移しています。国内で主流の箱ティッシュと比べ、安価でかさばらないなどの特徴があります。新型コロナウイルス感染症対策と社会経済活動を両立させるウィズコロナの時代に入る中、日常の備蓄、観光など外出の両方のニーズを捉えています。インターホン、男性の声で対応、お助け機能続々。ネット通販を利用する消費者が増える中、そのラストワンマイルであるインターホンでのトラブルを防いだり、利便性を高めたりする商品が増えています。来訪者に男性の声で対応できる商品や、スマートフォンで来訪者の映像を見て解錠できる商品も発売。宅配の利用やテレワークの増加で変化する消費者の需要に対応しています。スマホの充電がすぐ減る、不満を解決する方法。スマートフォンを使っていて不満やストレスを感じることはありませんか？そんな時は初期設定を見直してみましょう。少しの工夫でバッテリーが長持ちしたり、煩わしい通知が減ったりします。整備士がレーシングカーをチューニングして最高の状態に整えるように、あなたもスマホを自分仕様に変え、最高の1台に仕立ててみませんか？具体的なポイントを徹底解説します。ここで10秒ビジネス用語のコーナーです。日経電子版から拾ったヤングなあなたが知っておきたい言葉は、金利スワップ取引。こちらチェックしておきましょう。金利スワップ取引とは、変動金利を固定金利と一定期間交換する取引で、金融派生商品、デリバティブの一種です。元本はやり取りせずに金利部分のみを交換するため、現物国債の取引や実際のお金を貸し借りするよりも少ない金額の移動で済みます。以上が今日知っておきたい用語、金利スワップ取引の説明でした。ニュースで見かけたらチェックしてみてください。続いては、娯楽と経済を紐解くエンタメウォッチャーのお時間です。このコーナーでは、今や市場規模およそ11兆円とも言われる日本のコンテンツ市場、エンタメ市場に関わる日経ニュースを取り上げご紹介します。今回は日本文学の海外での翻訳出版についてお話ししていきます。まずはこちらのニュースをお聞きください。世界で日本人作家の翻訳出版が増えています。牽引役は女性作家です。川田陽子や小川陽子らダブル陽子を筆頭に、米欧の文学賞の受賞作品や最終候補作品に選ばれるなど、国際的な評価も高いです。村上春樹の次に日本文学の顔となるのはどんな作家か。海外で翻訳出版される作品の動向をデータから探りました。国際交流基金のデータによると、翻訳作品は2018年に年850件と、2000年代から3割以上伸びました。 2019年以降はデータが揃っていませんが、宇佐美凜の推し燃ゆが中国やタイなど15の国と地域で翻訳が決まるなど勢いは途切れていません。目を引くのは女性作家の躍進です。翻訳作品に占める女性作家の比率は2000年頃まで1から2割でしたが、2018年には3割に上昇。暫定データですが、2020年から2021年は4割から5割のペースです。女性作家で翻訳が最も多いのは吉本バナナで、キッチンは1988年の刊行直後からおよそ40の国と地域で翻訳されてきました。2000年以降はダブル陽子や宮部みゆき、川上弘美らに顔ぶれが広がります。この傾向の要因としては、文学の多様性への意識が高まっていることも大きいです。2013年にヨーロッパの翻訳者らが始めたウーマン・イン・トランスレーションという啓蒙活動などの影響で、書店で女性作家の翻訳作品が特集され、賞などに選ばれやすい環境になったと翻訳家の鴻巣友季子さんは指摘しています。女性作家の翻訳作品を積極的に取り上げる機運が世界で広がっていると見ています。翻訳は作品の再評価にもつながります。川上美恵子のヘブンや小川陽子のひそやかな結晶は、作品発表から10年以上、20年以上後に英訳され、アメリカやイギリスの文学賞の候補となりました。読まれているのは米欧だけではありません。アジアでの翻訳出版は足元で全体の5割を超すようになりました。特徴的なのは古典よりも現代作家の作品が多い点です。戦後生まれの作家の比率はヨーロッパやアメリカは5割前後ですが、アジアは7割超。作品が検閲対象になる中国で歴史や思想色の薄い作品が出版されやすいという事情もあります。また、それぞれの国や地域で人気作品の傾向も異なります。世界で読まれることを意識する作家も増えています。アメリカなどでは、作家が出版エージェントと契約して、新作の企画段階から翻訳を進め、多言語で世界同時発売することもあります。翻訳数トップの村上春樹は、早くから欧米流のビジネスモデルを取り入れてきました。近年では、他の作家も海外への売り込みをエージェントに任せるケースが目立ちます。文学作品の翻訳には膨大な時間と労力がかかります。作品を解釈し表現する力も必要で、翻訳者が作品に惚れ込まないとできません。日本文学がさらに大きく翼を広げるには、翻訳者の養成や海外でのプロモーションを支援する取り組みも欠かせません。ということで、今回は日本文学の海外への翻訳出版についてお届けしました。来週以降も様々なエンタメをウォッチしていきます。ヤング日経水曜日、おはようございます。望月こと増瀬智恵です。皆様いかがお過ごしでしょうか。昨日24日から明日26日にかけて襲来している寒波の影響で、ここ数日本当に寒いですね。全国的に10年に一度程度の冷え込みになる可能性があるとのことです。積雪や路面凍結にお気をつけて、暖かくしてお出かけくださいね。さて、私は最近、ついに家にあった Google ホームを使ってスマートホーム化に挑戦してみました。数年前にコロナ禍が始まってすぐくらいに Google ホームを購入していたんですけれど、ボイシーを聞いたり音楽を聞いたりと、ほぼ便利なスピーカーとして使っていたんですね。それで結構満足はしていたんですけれど、せっかくだから何か音声アシスタントの醍醐味のようなことをやってみたいと思い立って、今回セットアップをしてみました。赤外線リモコンで操作可能な部屋の電気とエアコンを今回はつないでみようということで、まず赤外線を発信できるハブを買ったんですね。それでそれぞれのリモコンのボタンをポチポチして、赤外線のパターンをそのハブに学習させて、ハブを経由してスマホから部屋の家電を操作できるようにしました。それから Google ホームとハブを連携させて、声でも操作ができるように設定しました。無事設定が終わると、電気を消してとかエアコンをつけてと言うと、本当にその通りに動くようになって、もうすっごく感動しました。行ってきますと言うと、電気とエアコンがどちらもオフになって、ただいまと言うとどちらもオンになるといった具合で、一括操作もできるようにしました。 十分に発達した科学技術は魔法と見分けがつかないという言葉もありますが、まさにその通りで、魔法使いになったような気分で最近は Google ホームを動かす呪文をたびたび唱えています。多少製品の反応バネに時間がかかるなという時もあるんですけれど、もう本当に便利でびっくりしています。赤外線対応の製品の設定が思っていたよりずっと簡単にできたので、これをお聞きの方で家に音声アシスタントはあるけれどやったことがないよという方や、音声アシスタントを買ってみたいけれどうまく活用できるかなと悩んでいる方も一度トライしてみても良いかもしれません。お聞きの方でおすすめの活用方法など他にもありましたら、ぜひコメントで教えてください。さて、先週もたくさんのコメントありがとうございました。先週は公務員専門塾ホームさん、猫おじチャンネルさん、ゆたぽさん、あーちゃんさん、たかぴろさん、ゆうきさん、松笠九郎さん、まぶさん、りょうたくんからニュースやエンディング、エンタメウォッチャーについてなど様々なコメントをいただきました。ありがとうございます。今週もぜひぜひコメントを寄せください。ヤング日経水曜日お別れのお時間です。今日もヤング日経をお聞きくださりありがとうございました。お伝えしたニュースは各ニュースのチャプターのリンクから詳細をお読みいただけます。またこのチャプターのリンクからヤング日経のツイッターのフォローをお願いします。次世代を担う若手社会人に日経ニュースを厳選してツイートしています。次回の放送は明日木曜日、担当は佐藤かな子さん。次回もぜひお聞きください。それではあなたと作るヤング日経、今日のお相手は望月こと増瀬智恵でした。素敵な水曜日をお過ごしください。